解体者の夜ヘルツ。
ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
立ち帰りヤシダ組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで今週も始まりました二次元再退社の夜ですけれども、
も、
今週はまず投げ銭が届いております。
お、投げ銭
ありがとうございます。
ありがたい。
はい、こちらはですねマジスティックトエルブさん、はい、配信お疲れ様でした。
あざす。
ありがとうございます。
コロコロの読者コーナーで俺たちスケベマンというのがあったという話が気になり検索したけど見つかりませんという。
されない。
気になりますよねそりゃね。
ええ、この情報もね追加情報を求むということで。
はい
はい。でも投げ銭ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
投げ銭っていうアニメを作ります。
あ、いいね。ひらがなで投げ銭。
投げ銭っていう。
はい
はい、ありがとうございます。
物ども、マジスティックトゥエルブさんに続けということで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、さあ、それでは、春アニメ、今週見たアニメの話を、まあ、いろいろしていきたいのですが、
はい。
今週は、ドイチューさんから、お願いします。はい、
狼と香辛料。
お、来ましたね。
いやー、うん。
これ、うん、僕、だから、全く初めて見てるんですよ。
うん、そうですよね。
そうなんですよ。
2000、あれは何年だ ?8 年とか、そのくらいに、まあ、一期というか、前作というかあって、うん、それのリメイクですね。
そういうことなんですよね。だから、こっから見ても大丈夫っていう感じなんですよね。
は
い、
完全に大丈夫です。
はい。で、まあ、初めて見てるんですけど、
うん。
なんか、僕、なんとなくそのホロっていうキャラクターのビジュアルだけは知ってたりとかはやっぱりしてて、
うんうん、
はいはい、まあ、結構有名だから。
そうですね。
まあ、なるほど。獣耳、この、なんか、お話か、ぐらいの、全く予備知識もなく見てるんですけども。
うん。
まあ、要はまあ、な豊穣の神様みたいな感じで狼が祀られてる世界で、
うん。
で、商人、旅の商人と出会って旅をするみたいな、
はいはい。
感じのお話っていうことですよね。
うん。
うん。
ああ、なるほど。これはもう、獣耳、かわええやないかい、アニメかと思って見てたんですけど。
うん。
そうですよ。なんか
はい。いや、そうなんですけど。
うん。
なんか3話ぐらいで、すごくちゃんと、あ、この人は本当に、堅牢と言われる人なんだっていうのがすごい分かって。
うん。
なんか、港町に、まあ、毛皮を売りに行くっていうので。
はい。
で、まあ、大きい町だから美味しそうな食べ物がいっぱいあるっつって、で、リンゴを食べたいっていうから、銀貨を1枚渡して、うん、じゃあ好きなだけ買えよって言われたら、銀貨全部リンゴにぶちま、全部ぶっぱして、
ぶち込んで。
ぶち込んで、
うん。
で、もう、荷馬車がもうリンゴまみれになるような状態になって、
うん。
いやいや、それで今日の宿代も、飯代も賄おうと思ってたのに、なんでそんなに買うねんな、みたいな。
うん。
ああ、やっぱこの辺ってやっぱ獣やなーって、すごい舐めてたんですけど。
うん。
舐めてた?
うん、ちょっと、獣やな、やっぱこいつって。
獣。
獣。
その言いっぷり。
人の姿をすれど、やっぱ、貨幣価値とかもわからん獣やなーって思ってたんですけど。
結局は畜生だと。
はい。
獣物。
獣物だと。人間社会には合わんなと思ったんですけど。
うん、
いざその、まあ、持ってた、罪人にあった毛皮を売るところを、銀貨140枚ぐらいで売れるってことになったら、うん、そこでホロが、
うん、
私が交渉するみたいな感じになって、
うん、
で、この毛皮の価値が分かってないようですね、あなたは、みたいなことを言って、匂いを嗅いでごらんなさいって言ったら、
うん、
果物のような匂いがするって言って、
うんうん。
で、この秋はすごく、実りが豊かだったから、果物をたくさん食べた天の毛皮だと。
うん、
で普段とは違う高級な毛皮を取り揃えたんだよ。それを140枚ですかみたいなのを言って、
うんうん、
いやいや、これは失礼しました。というのを210枚で売るみたいな下りがあって、うん、ちゃんと堅牢やんと思って。
うんうん、
ああ、ああ、 ケダモノだけじゃなく。
ケブダモノやと思ってたけど、ちゃんとこの人、賢い神様やったわ、と思って。ちょっと感動して。
そこか。
はい。でもなんか、一個一個のセリフがなんか、かっこいいっすね。そのホロ
そうね。なんか、格言みたいな感じにも聞こえるし。うん、だからその、毛皮のあれって結局騙した形にはなるんだけれども、はいはいはい、
うん、
でもそれをロレンスとその後喋るので、向こうの商人もそれを騙されたと取るか、
うん、
こんな手があったかと感心するかで、その商人としての価値が問われるみたいな。
なんか騙されて怒ってるようじゃ話にならない、うん。なんか、それで感心してこそ一人前だみたいなこと言ったりとか、
うんうん、
なんか、その宿屋でダラダラしてた時の発言とかも、貪欲は多くなものを失うが、禁欲が何かを生み出すこともないとか、うん、なんかいちいちすごくなんかセリフが刺さるというか、
うん
うん、かっこいい神様やん。
うん、
なんか、ちょっとおしゃれな言い回しというか。
そうね、なんか。
はい。こうなんか、メスどもは皆アホの焼き餅焼きじゃから、
うんうん。
そしてメスもそんなことが嬉しいアホじゃから、みたいな。
そうそうそう。
なんか、
洒落たこと言うっていう
か。ねえ。
うん。
しかもなんかあの喋り方やから、そのほんま古い神様みたいな感じがして。
うん。
なんか、面白いっすね。
このアニメ。そうっすね。結構、だから本当知らない人は本当、獣耳少女と、わちゃわちゃするっていう、
うん、
まあそういう側面もあるけれども、
はい、
結構経済とかをしっかり書いてる、
うん、
作品ってことで当時も注目されてましたからね。
ああ、やっぱそうなんですね、
うん。
どうなんですか？結構違ったりとかもしてるんですか？
いや、それが、俺も、はい、まあ、1話見たじゃないですか、まず。
は
い、で、まあ俺もその一期というか前作の記憶があるわけですよ、アニメの。
はい。
で、あれこのキャラって女じゃなかったっけみたいなキャラがいたんですよ。
うん。
うん。あれなんか変えたのかな男に。わざわざ、はいはい、みたいなことを思って、うん、で、D アニメストアで昔のも上がってたから、1話見比べてみて、うん、で、うん、あ、やっぱりこのキャラ女じゃん。と思って、うん、で、ちょっと調べたら、今回の方が原作、に沿ってるんですよ。
原作がもともと男キャラ
だ。そう、だから俺原作も読んでたんだけど、うん、その辺もやっぱ忘れてて、うん、結構昔だから。
うんうん、
だから、一期の方が割と、まあ、ほら、実写ドラマでもあるじゃないですか。このキャラ男だけれども、女にしようみたいな、
うんうん
うん、女優さん使いたいからみたいなってあるじゃないですか。はいはいはい、でも多分当時はまあそれもあって、別にそんな騒がれはしなかったけれども、うん、あ、このキャラ女にしたんだ、みたいのはあったけど、今回は、本当に原作に多分ちょっと沿った感じになる、
うん
う
ん、
ような感じですね。
ああ、なるほど。いや、でも本当初めてでも面白い。ね、うん、
なんかね、本当に何でもないシーンですげえ泣きそうになるんですよね。なんかこの、牧歌的な雰囲気みたいな、もうただただその、まあ、二馬車でこう、二人で、
うん、
進んでいくだけのところとかでもなんかわかんないけど懐かしい感じもしちゃって、そう、だから話が、進んでるわけでもないところでなんかちょっとぐっときちゃうようなところが、ただ僕はあって、なんかそれはまあ当時見てたって思い出補正もあるんでしょうけど。
うん。
それは感じましたね。
なるほどね。
でも結構関係性がいいですよね。
うん。
うん。
ロレンスとその神様と商人だけれども、割と対等っていうか、
うん。そうですね。
うん。ホロがちょっとやり込められるみたいなところも今後あったりすると思いますよ。
ああ、なるほど。
やり込められるって言うとあれですけど、ちょっとロレンスの方にたしなめられるみたいなのとかも。
うん、うん、
うん。まあでも。面白いと思いますよ、これは。
面白いですね。
うん。
まあでも、ホロといえば、まあ、リンゴですからね。
うん、あ、そうなんだ。
リンゴが好物っていう。
ああ、なるほど。
うん。
そういうことなのか。今後も出てくる感じで。
そうね。
ああ。
結構キービジュアルとかも、リンゴの山の中から、二人が顔出してるみたいな、最初のキービジュアルだったはずなんで。
なんかね、リンゴの蜂蜜漬けみたいなのが出てくんのよ。
うん、うん。
食べ物で。
はい。
これは、なんか、こっちも食べたくなるぐらいの、なんか、感じでしたね。すごく印象残ってんな。そんな食い物あんの?と思って。まあ、よく考えたら、カレーに入れるときリンゴと蜂蜜入れてんだけど。
あ、まあ、
まあね。バーモントのね。
そうそうそうそう。
あの、リンゴの切り身がこう分かれて、上から蜂蜜が取ろう、ね、
って。そうそう、
あんな入れ方するかねっていう。
すりおろせよっていう。
そうそうそう。
植草かっちゃんが CM やってた。
古っもう何代前よ、それ。
それ言ったら俺は、
西城秀樹
世代、西城秀樹世代。
古き良きっていう話でした。
まあそうですね。
はい。
うん、はい。
はい。面白かったです。
さあ、じゃあ次、松崎さんお願いします。
はい。これはもう本当にそのアニメ見るまで、まあ知らなかったとか、まあアニメオリジナルらしいんですけど、アストロノート。うん、
はいはい、
はいはい。
というアニメがあって、なんか変なアニメと思って。
うん、そうですね。なんて言えばいいんですかね、あれ。
なんて言えばいいんだろう。
まあ、わかりやすく言うと、なんか、要は、可愛い美人の管理人さんがいて、
うんうん、
そこに、まあ、なんか、朝食を作る係として、なんか、住むことになった男の子との、なんか、ラブコメみたいな、
うんうん、
という、寮生活もの。
うん。
だから、まあ、結構、メゾン一国を、
そうですね。
ちゃんと5号室でしたもんね。
うん。
だし、2話のどっかで、いきなりポスターに、メロン、1個みたいな。いったまだ謎のポスターが貼られたりとか。
ちょっとボキャブってんな、
うん、
それ。
とか、明らかに意識してるようなシーンが結構あるんですけど、
うん、
でもそれが、実は、
うん、
その大家さんが、
うん、
宇宙人だったっていう、
はい、
話で、
うんうん、
で、どうやら、その、未亡星っていうね、カタカナで未亡星っていうね、はい、星があって、そこのなんか王位継承に必要な鍵みたいなのが、
うん
うん、
どうやらここの、まあ、アストロ層という、
うん、
その層のどこかになんか隠れていると、
うん。
なんかそれを探さないと王位継承できないみたいななんか話なんです
よね。そうですね。主軸の話は一応ね。はい
みたいな感じで、まあ、なんかそこに収縮していくのかなとか思うんですけど、だから、うん、結構その宇宙人がやってきてみたいな、うん、敵の星のがやってきてみたいな感じの展開があるんですけど、
うん、
なんか、2話で急にその、まあ主人公の、その、豪徳寺ミラさんっていう、
はい、
まあここ舞台が豪徳寺なんですけど、
はい。
招き猫がね、いっぱいの、豪徳寺も出てきましたし。はいはいはい、で、豪徳寺ミラの、その星、ミラー星の、あ、未亡星の、うん、
未亡星。
はい。幼馴染みの、松陰神社っていう、うん、なんか、松陰神社みたいな人が現れて、
うん、はい。
もう言っちゃってるじゃん。
めちゃくちゃ、めちゃくちゃ地域密着型のアニメじゃんと思って。
うんうん、
宇宙から来てる割にな。
うん、現れて、そのなんか、その敵を追いかけるみたいなシーンがあったんですよね。
うん。
うん、
そのミラーさんと、その松陰は、と、その主人公というかその男の子。
うん。
うん。
その料理人の。
はいはい。たくみくん。
たくみくんが、なんか一緒にその敵みたいなのをその追いかける。
うん。
なんかお弁当を作ったのをなんか連れ去られたみたいな感じであって。
はいはい。
追いかけたんですけど、うん、その、 松陰が乗ってきた車が、もう明らかに日本にあるような車じゃなくて、
うん。
なんか、口で、何分に間に合うように言ってって言ったら、わかりました、みたいな感じのことを言ってて、
うん。
車が。それも宮坂君は、
自動運転で、
うん。宮坂君は何の疑問にも思わずに、
うん。
で、敵だっつって急ぐぞっつって、車がビューンって浮いて、
うん。
で、後ろでその管理人さんがなんか銃みたいな無から作って撃ったりしてるんですけど、
うん。
そこにもノーリアクションで、
うん。
で、敵を倒した後に宮坂くんは、ああ、俺はあんな運動神経良くないからなって、謎の凹み方してるっていう。
そうね。あの、神社には勝てねえな、みたいな。
みたいな。そう。そことそこがなんか付き合ってるみたいな感じの恋のライバルだと勝手に思ってるから。
うん。
車が浮いたこととか、
うん。
敵がやってきてることとかを何にも考えずに、
うん。
ただただ、勝てねえっていうので凹んでるっていう。
うん。
なんか結構銃撃戦とかあるくせに、その敵が匠くんと戦うときは拳なんですよね。なんかすごい精巧なロボットみたいな鳥なんですけど、拳で殴ってくるっていう。
なんかね、いちいちあれ面白いですね。謎の。
だってその管理人さんがさ、を未亡人だって、はい、まあその誤解するっていうのもさ、その未亡性の、はい、だから未亡人ってことの会話を未亡人だと思うけど、
はいはい、
もうそれありきの星の名前じゃない。
そうだってメゾン一国が、
そう、
おとなし京子さんが未亡人だからからの未亡性じゃない。うんうん、
そう。
その振りがあってんのね。
そう。でもその振りが星の固有名詞になるとさ、うん、逆算して名前つけてんじゃんみたいな感じになるんです、はい、制作サイドは。
だって敵の星だってご主星ですもんね。
うん。
ご主人が来たっつって。
あと、松陰寺も偉い格好してなかった、なんかもう。
そうです、そうです。
もうめちゃめちゃ王子様なのか。
そうそうそう。まずそこに違和感を感じなさい、みたいな。
だからなんか、このアニメなんかキャッチコピーが、
うん、
最終話で全部いただきますっていう、なんかキャッチコピーなんですけど。
めっちゃ気になるな、これ。うん、
もう、まず最終話まで見せようとしてるのと、
うん、
そりゃそうだろ。
うん、まあ、そりゃそうなん、そりゃそうなんですけど、
そりゃそうだろ。
そりゃそうなんですけど、なかなか、映画とかアニメとかでも、最終話か、うん、感動するんで見てくださいってあんま言わないじゃないですか。
言わない。
まあ映画のコピーあるけどな。最後の2分間であなたは、衝撃をとかさ、はい、そういうような、最後の2分間ってもうエンドロールじゃねえのそれとか思いながら、俺は見てんだけど。
でもこれ結局全部いただきますもん。これあれでしょ多分。あなたの過去も含めてみたいなこと
を。ああ、そっか。
ああ、なるほどね。
なるほど。メゾン一国じゃん。
もう、
メゾン、
もう
メゾン、ね。
そっか、まあ犬もいるしね。喋る。
犬もいますし。
あと、四ツ谷さんみたいなのもいるし、明美さんみたいな。
みたいなのもいるし。
いますよ。まあ、
ね。明美の一ノ瀬さんの子供みたいなのもいるわけだし。
いますいます。
メゾン一国だ。
マジで、うん、悪ふざけ。
大丈夫に。
そうですね。
思ってた以上にメゾン一国だな、それ考えると。
で、うるせえやつだ要素もちょっと入ってるみたいなこと
だから。そうそうそう。高橋留美子だ。高橋留美子リスペクトだ、あれは。今後いろんなの入ってくるぞ、これ。これ、ちょっと水かぶって性別変わるとか入ってくるんじゃないかな。いろんなとこ入ってくる。人魚の肉食ったりもするかもしれない。
いや、これでなんか面白い要素がちょっと多すぎて。
うん。
しかも結構飯テロじゃないですか、これ。
そう。
飯めっちゃうまそうなんですよね。
だからその主人、その、宮坂くんが、その、まあ、うん、その、料理人として過去に働いてて、うん、で、まあ、この寮に住み込みで働くことになる。だから朝食だから、うん、言ってもそんなにめちゃめちゃ、豪勢な料理とかが出てくるわけじゃないのに、
うんうんうんうん、そうそうそう。
はい
はい、
なのに、あの、何ですか、あの、なんかみんなで目玉焼き食ってたところの、作画クオリティ。ね、
うん。
あと、もっと言うと、そんなに飯テロする内容のアニメでもない。
ないなんですよ。
さあ、ご飯でございみたいな、なんかストーリーでもないじゃない。
ねえ。食べた時のリアクションとかね。
そう。
なんすか、あの、目玉焼き。
途中はって感じになっちゃう。
あの、目玉焼き食べる時の白身はケチャップで、黄身は塩で、みたいな。
塩で。
あのこだわりの人何なんだ。いや、面白いですね、これ。なんか
面白い。
ちょっともう本当要素盛りだくさんですけど。
うん。
だからの、どういう見方をしていいのか分かんないかもしれない。まあでも、あの、パロディーだと思ってもらえれば。
そうですね。
オマージュ、リスペクト。
うん。でもやっぱ、久保之内先生のこの気持ち悪いおじさんとかのやっぱキャラでがやっぱいいな。
ああ、デザインがね。
なるほど、そっか。
うん。
面白いですよね。
面白いわ。
この若林さんの、お父さんだけど、無職でずっとスーツ着てるっていうのも、めちゃくちゃだもんな。
二度寝しすぎただもんな。スーツで、って。
いやー、ちょっとね、これはちょっと、
面白いですね。
全然知らなかったんですけど。
うん。
これはちょっと毎週楽しみですね、これは。
うん。
うん。アストロノート。
はい。
はい。
了解しました。じゃあ最後、俺行きますね。
はい。
あの、バーテンダー、神のグラス。
はい、
ね。3話まで見たんですけれどもね。
はい。
あの、もう率直な感想としては、あの、ああ、なんかあの頃の美味しんぼの匂いがするっていうような、ちょっと、ところがありまして。なんかね、まあ、設定としては、まあ、その3話までの流れとしては、その、汐留にあるホテルの、ホテルカーディナルの、まあ、そこにある最上階かな、カウンターバーのバーテンダーの適任者を、の女性社員2人が、まあ、採用試験したりとか、バーを回ったりとかして探してるんですね。で、はい、ただその会長の出した条件っていうのが、神のグラスを作れるバーテンダーっていう、結構抽象的な、
うん、
その条件があるんですよ。
はい。
で、まあ会長曰く、まあそれ飲めばわかる、みたいなことを言うわけですね。
うん。
で、まあそんなことして、その女性社員二人がひょんなことから出会った、この凄腕のバーテンダー、これ桜龍という男性、はい、これと出会ってですね、で、まあスカウトするけど断られて、みたいな、うんのがちょっとまあ3話までの大まかなストーリーラインなんですけれども。
はい。
結構ね、そので、まあその女性社員の、苦島美和ちゃんが、
はい。
苦島さんがですね、その、笹倉を試すために、あの、初見でこう、その、笹倉さんのお店に行って、なんかお任せでって言うんですよ。はい、なんかそれはマナー違反らしいんですね。あんまよく知らないですけど、うん、僕も。なんかその初めて行く店でお任せっていうのは、その人と何もわからないままにお任せっていうのは良くないとされてるらしいんですけど、あえてそういうことを言って試すと。うん、したらこの何の変哲もないハイボールを出してくるわけですよ。
はい。
で、それ見ても、苦島さんはがっかりして、あ、もうこれ飲んだら帰りましょうみたいな感じになって、一口飲むと、それがめちゃくちゃうまいと。で、うん、それがこう相手をプロファイリングしてこう酒を作るみたいな、感じなんですよ。
うん。
例えば、その、苦島さんは、の、あの、なんか、あの、前に会った時と、その、スーツの腕のボタンが、取れてると。
うん。
で、あと、腕時計の位置が、こう、下がってる。ということは、もう、仕事でストレスにさらされてて、こう、やつれてる。っていうのを把握して、うん、こう、レシピを作るとか。うん、そういうことをするのが、笹倉さんなんですね。
はい。
うん。
で、とても、そっからですね、この2話に行くと、その、まあ、ちょっとお店の話にもなるんですけれども、まあ、さっきの苦島さんも、そういう意味では、そうなんですけど、なんかめんどくさい客ばっか来るんですよ。あの、なんか、まあ、それはある理由があるんですけれども、まあ、何飲んでもまずいっていう、まあ、ある常連客を相手にしたりとか、
はい、
あと、酔いたいけど、お酒は飲みたくないっていう、ちょっとめんどくさい女。
はい。
CV 伊藤静香さんを相手にしたりとか。 俺、これさっき俺、美味しんぼって言ったけど、ちょっと一休さんの世界でもあるなと思って。
とんちですよね。
とんちですよ。で、まあでもそれをこう、さっき言ったね、まあプロファイリングしてお酒作ったりして、まあ、最終的にはうまいって言わせる。
うん。
それがまあ2話だったんですけれども、今度いよいよ3話見たらですね、その凄腕だと思ってた笹倉さんにですね、ちょっとこう山岡化現象が起きるんですよ。
山岡化。
山岡化現象。で、その3話はね、まず序盤で、バーテンダーを辞めようとしてる、まあ女性がお客で来て、
うん。
え、っていうのがあるんですね。
はい。
で、次にこう、ね、まあミスターパーフェクトって呼ばれてるバーテンダーが来て、で、はい、なんかこの君のカクテルは完璧から程遠いみたいなことを言われるんですよ。
うん。
うん、で、今度さらに、そのちょっとまあ、展開しまして、序盤で出てきた女性バーテンダーとまた会って、で、バーテンダーがその女性が悩みを相談すると。うん、まあ、いろいろやってるけど、はい、うまくいかないみたいな。
うん。
そしたら結構その笹倉さんは、まあそんなことで逃げ出すなら、最初からバーテンダーなんか目指さない方がいいと。で、うん、悔しければ、もっと美味しい一杯を、みたいな、こう、煽ってやる気を出させるみたいな。ところがあるんですね。うん、
はい。
で、そう来ると今度ミスターパーフェクトともう一回、なんかこう、味勝負みたいになるわけですよ。同じカクテル作ってどっちが美味しいかみたいな。
はい。
で、朝倉が、最初勝ったと思ったんだけど、飲んだ人も美味しいって言ったけども、うん、まあそっからちょっと逆転負けみたいなことをして、未熟さをたしなめられるんですね。こう、凄腕だと我々は思っていたバーテンダー、はい、朝倉さんが、未熟だと、
うん、
まだ。
うん。
で、結構、意気消沈して、ちょっと機嫌も悪くなって、その場を立ち去るんですよ。うん、で、黒島さんがこう、ついてって、一応いろいろフォローするんだけど、
はい、
素人にはわからないよとか言っちゃうんですね。
うん。
さっき女性バーテンダーに、悔しければもっと美味しい一杯をって言ってた男が、勝負で負けたら、素人にはわからないよって言っちゃうこの矛盾。山岡さん。思って、なんか、初期美味しんぼの山岡さんだと思ってですね。すごくなんか。
確かに、確かに。
ね、山岡さんも最初そうだったじゃないですか。
そうですね。で、ちょっと普段はボンクラですもんね、笹倉さん。
そうそうそう。笹倉さんも
抜けてる。
普段ポワーンとしてて、スマホの使い方をなんかよくわかんないとか、うん、借りてた図書館からの本とかベンチに忘れていっちゃうとか。
うん。
でも、いざバーテンダーになると、あれ雰囲気が違う、見たくなるけれども、うん、結局ちょっと未熟なところもあるみたいなのが、
はい。
結構これは、美味しんぼリスペクトがあるんじゃないかと。
ああ、でも、そうですね。仕事そっちのけで勝負すぐ行っちゃいますもんね。
そうそうそうそう。なんか呼び出されたりしてね、電話で。
あれめちゃめちゃですよね、あの勝負の場。
そう。
だって、店で働いてたら電話かかってきて、
うん。
わかりましたって、店閉めて行って、で、勝負せえって言われて。そう。で、負けたら帰りたまえって。
でもちょっとあの頃の美味しんぼのなんか、はい、面白さがあって。
そうですね。うん、
で、結構調べたら原作がね、結構古くて2004年の原作らしいんですよ。
そうです、そうです。結構前ですよ、はい。
で、なんかこれもその狼と香辛料と一緒でリメイクみたいで、
うん、
最初にアニメ化されたのが2006年で、それはもう全然知らなかったんですよ。
してました、してました。
うん。だ結構それも下手したら20年くらい経ってまたリメイクされるっていう感じで。
なんか漫画がすごい人気でしたよね。なんか賞取ったから
そう。そうみたいね。スーパージャンプかな、
う
ん、なんか。
そうです。はい。
うん。それで連載して。だからまあちょっと大人向けの、なんか作品だったってことはあると思うんですけども。うん、でもちょっと時代とかも相まってね。ちょっとなんか好きなんですよ、うん、この感じ。
いや、面白いですね。一話完結で見やすいし。
うん、ね。でも結構まあ、いい話だったりもするし、その、無茶言うお客にもちょっといろいろ理由があったりとかして。
うん。
でもちょっと本当面白いですね。あ、今の時代にやっぱこういうのいいなと思ったりして。
うん。
そうですね。
今の感覚で言うとね、突っ込みどころもあるんだけれども。
うん。確かに昔ドラマ化もしてるんですよね。
あ、みたいですね。そう。実写化もしてるみたいですね、これ。
確か、相葉くんとかだった気がするな、確か。
あ、そうだ、なんか嵐の相葉くん。相葉くん嵐でいいんだっけ
嵐です。
大丈夫ですよ。
そこが、まずそこを。 あぶね、V6 って言いそうになってた俺がいたからね。
植草かっちゃんは少年隊ってわかる
の？それはわかるわ。それはわかるわ。かっちゃん、東、日記はわかるわ。
ああ、昔ね、世界丸見えずっと出てましたもんね。毎回ゲスト少年隊の誰かがいるっていう。
いや、そうでしたけど。でも、もうこう、もうほとんど東になってましたよね。
うん。
少年隊の話はいいんだよ。少年隊で広げなくていいんだよ。でも、だからね、ここ突っ込みどころなのかどうかわかんないけどっていうのもいっぱいあるわけ。
ああ、はい。
でもさ、なんか、笹倉さんが言うのね。世の中には絶対にお客様を裏切ってはいけない仕事が二つありますと。
はい。
一つは医師薬剤師。そしてもう一つはバーテンダー。どちらも処方一つで毒にも薬にもなるものを売ってますからって。まあまあ、ほうなるほどと思うんだけど、よく考えたら、うん、裏切ってはいけない仕事二つあります。一つは医師薬剤師って、あれここで二つ言ってないみたいなんだから。なんかちょっと細かいとこなんですけど、なんかちょっと、ちょっとそういうところもね、まあ、荒探しって言っちゃうと荒探しなんですけど、ちょっとクスってなる面白さがね、あったりもして、ちょっとこれは見逃せないなっていう。
まあ、そんな感じで。辞めそうになったバーテンダーの子も、あんなすぐカチンと来るかなっていう感じでしたもんね。パッパかけられたぐらいで。なんでそんなこと言わなきゃいけないんですかみたいな。
いや、あなた辞めるって言ってたじゃないですかみたいな。そう。ね、あれもうまくいったからいいけどさ、なんか、じゃあやって、なんかいつでも私の店来てください。私バーなんとかってとこいますから、って、はい、立った後に、笹倉さんが、うん、頑張れって言うんだけどさ、なんか、あの後辞めてる可能性だってあるからね。腹立てて。はい、もうやってらんないわよ、つって。辞めてる可能性だってあるわけですから。まあでも、
ちゃんと全員嫌なやつっぽいんだよな。
あるよね。みんな癖あって面白いですよ。はい、だからまあ、美味しいもんですよ、お酒ば。
はい。
でも、そう、まあ、原作の、そうですね、城秋先生がずっとそのお酒の漫画ずっと書かれてるんですよね。
う
ん、
あ、そうそう。だからあれもまたバーテンダーもシリーズになってるみたいね。主人公変わったりとかして。
はい、なるほど、なるほど。
うん。
もともとそのソムリエとかソムリエールと
か。ああ、そっか、そっか。うん、
書いた。
結構、我々ほらお酒飲むけど、あんまりカクテルとか詳しくないじゃないですか。
そっちはそうですね。ね。
でも結構豆知識みたいのちょっと出ると面白いですよね。このなんかカクテルの作ったのは誰々が最初と言われますとか。由来とか
ね。
バーテンダーの言葉の意味とかも初めて知ったもんね、なんか。
うん、そうです、
ね。バーが泊まり木で、テンダーは優しいみたいな。
うん。うん。
ちょっとそういう教養プラス面白いみたいな感じで。
うん。うん、
はい。バーテンダー、神のグラス。はい。ぜひぜひ、ご視聴くださいという感じで。まあ、ということで、今週は A パートこんな感じですね。
はい。
はい。ではですね、B パートはですね、まあ、恒例企画、春アニメの3プラス1の暫定をおのおの発表していきたいと思いますんで、このまま皆さんよろしくお願いいたします。2024春アニメ3プラス1カッコ暫定発表。
暫定
発表。
はい、ということで恒例の、企画であります。まあ新番が始まった頃に、まずバーッと見て、まあ女性キャラ3人どれが可愛かったか好みだったかみたいな話と、はい、まあどの男性キャラが良かったをプラス1人、発表してクールの終わりに答え合わせをするという、そういうような企画になっております。
はい
はい
はい、それではまた順番に行ってみましょう。ドイチュー松崎三平の順でどうぞ。
はい、では私ドイチュー、暫定1人目、夜桜さんちの大作戦、夜桜シオン。
お、
二人目、夜のクラゲは泳げない、渡瀬キウイ。
うん。
三人目、週末トレインどこへ行く、篠宮明。
お
お。この三人です。
はい。じゃあ松崎さん。
はい。アイドルマスターシャイニーカラーズ、白瀬咲夜。
うん。
ささやくように恋を歌う、朝なぎより。
うん。
で、狼と香辛料、ホロ。
なるほど。
うん、
じゃあ、俺はですね、まず一人目。変人のサラダボール、リビア・ド・ウーディス。そして二人目、うん、ガールズバンドクライ、アワ・スバル。そして三人目、じいさんばあさん若返るの斎藤稲さん。
うん。
この三人となっております。
作品バラバラだ。はい、
バラバラだ。
ああ、作品すら被らなかったですね。
俺結構二人が言ったやつ見てないやつ結構あります。まだ。
あ、そうっすか。
はい。
なるほど。じゃあちょっと掘り下げていきましょうか。
はい。夜桜さんちの大作戦は、
うん。
ほんとまあ暫定ですけど、まあ見た目と、うん、あの、結城葵さんのあの気だるげなキャラクターがすごく好きで、
うん、うん、うんうん。
それにやる、だ見た目は、双葉姉さんが好きなんですけど。完全に。
はい。
でもね、ちょっとあの結城葵はちょっとたまんなかったですね。
なるほどね。
なんか、やる気ないけど、やるときやるぜみたいな感じのかっこよさもあって、はいはいはい、ちょっと好きですね。で、夜のクラゲ、渡瀬キウイ。
うん。
は見た目ですね。
なるほど。
大事、大事
よ。潔
い。大事。はい。見た目すげえいいなっていうのと。まあ、結構悩みも抱えてる感じもありましたけど。
うん。
まあでもちょっと、今後、ここ、外にも出れるようになったし、
うん、
今後に期待っていう感じで、入れときましたね。
うん。
で、篠宮明。
はいはい。
これはちょっと、すごくいいですね、この子は。あの、怖がりで口が悪くて、でも、博識でみんなを助けるキャラクター。
うん。
もうたまらないですね。袖も長いし。
萌え袖。
はい。
あれでしょ、おかっぱってとこもちょっとポイントじゃないですか。
ああ、そうですね。なんか、可愛いですよね。
うん。
なんか、他と違う感じもしてね。
うん。
他の三人とまた違う感じがして。あと、その、レイミちゃんとの喧嘩っぷりみたいなのもちょっと、
ね。はいはいはいはい。
うん。
なんかカップルつちゃってるもんね。
はい。あんだけ毎回嫌味ばっかり垂れるくせに、夜中トイレ行きたいときはレイミちゃんをまず起こそうとするっていうところとかも、うん、もう、
はいはいはい。
全部いいですね、この子は。
うん。
はい。まあ、この3人ですね、暫定だと。
なるほど。
はい。
松崎さん行ってみましょうか。
はい、シャイニーカラーズ、白瀬サクヤは、まあ、これ僕、もともとシャイニーで一番好きなんですよね。ずっと、
うん。
で、これは、でも、次の、囁くように恋を歌う、浅薙よりと、まあ、似てるんですけど、
うん。
うん、
言ったらもう、王子様的なキャラクター。
うん。
なるほど。
って感じですね。
うん、うん、うん。
で、
好きそうだな。
昨夜はね、これでもう本当にその女の子からキャーって言われるようなキャラクターで、
はいはいはい。
それなのに、
うん。
スタイルめちゃめちゃいいっていう。
お
お。おお。
だから、キャラクターが発表されただけの時、その内面とかは全部置いといて、
うん、
その、
うん、
ゲームがね、これもともとゲームなんですけど、はい、そのキャラクターのビジュアルだけが発表された時に、
うん、
この子はなんてエロ同人映えするキャラクターなんだ。ちょっと話題になったんですよ。
もう。褒め言葉。
悪い意見だな。
あの人が書いてそうみたいな。
もう
そこまで。
そう。
同人作家も限定されるような。
はい。ネトラレ作品で有名なの真珠街っていうサークルがあるんですけど、武田博光さんっていう。が書いてそうっていう
声が。書いてそう。
その
まだ書いてもいないよ。
はい、だけど、まあ、中身見たら、結構、あれ思ってた感じじゃないなっていうキャラクターであることが分かったりとかはあるんですけど。うん、
はいはいはい。
でも僕は、でもこれ、スタイルがいいと、王子様的なキャラクターっていう僕の、結構強い、 フェチが二つ入ってたので、
うん、
これはちょっと強いなっていうのが、アニメでもちょっと、まあ出てきてるって感じですね。
なるほど。
で、よりは、
うん。
あ、これ、ゆりアニメなんですけど、
はいはい。
で、まあ、王子様的なっていう、で、さっきちょっと言いましたけど、うん、っていうよりは、ちょっとクールっぽい、不器用なクールっぽい感じ。
うん。
なんですけど、なんかそこでちょっと、友達とかにはちょっといじられるキャラクターだったりとか。
うん。
それがちょっと女の子にちょっと恋しちゃって、ちょっと、ドキドキ、自分の今まで知らなかった感情にドキドキしてるみたいなのが、
うん。
その、今までそのちょっと王子様っぽい女の子が女性としての私なんかどうしようみたいな感じでドギマギしてるのが僕は好きで、その初めての恋にドキドキしてる感じが僕はたまらないですね。で、それでいて不器用だし、なんか早とちりだしみたいなところがね、結構もう単純にまあ見た目もタイプですね。ここは。んで、まあ、ホロは、
うん、
まあ、でも、外せないなと思いました。ちょっと。
まあ、強いですよね。
嘘ついちゃダメだなと思いました。
何にだよ。
いや、なんか、まあ、でも。
あえて外そうとしてたの？最初は。
そうだ、いや、なんか、ほら、あるじゃないですか。なんか、ここは、みんな好きだろうから、あえてちょっと、外して別のキャラクターのことも喋りたいから。
うん、なるほど。
あるじゃないですか。
あるね。あるある。
でも、ホロだよ、と思って。やっぱり、でも、あの口調ですよね。
うん。あの、狂わ言葉って言うんですかね、なんか。
あれいいですね。
おいたん言葉。
で、あれぐらい、まあ、見た目そんなに、まあだから、見た目的には、そのなんか、10代後半ぐらいの、
そうですね。割と少女の見た目ですね。うん、
それで、ああいうちょっと、口調で、
うん、
まあなんか違いますけど、ロリババアにちょっと似てる感じがある。
うん、なるほど。はいはいはい、はい。
的に。
うん。
だし、まあ、もともと言ったら狼だから、すぐ脱ぐし、
その辺の羞恥心はないですよね。
うん。
すぐ脱ぐというか、うん、脱いでいる状態の時の恥じらいが全くないっていうのが、
うん、
すごい素晴らしいですね。なんか全部がやっぱりいいですね、ホロって。
うん。あとやっぱ尻尾揺れるのが、なんですか、やっぱ犬系の特有の心情を表してていいですよね。
うん、
嬉しい時は尻尾が揺れると。
うんうん、
オープニングの、あれ何ですか？なんか、いろんなホロのなんか耳しょぼーんってなったり。オープニングの映像。
でもね、今回のホロは、耳に表情をすごく持たせてると思いますよ。
なんか、あれ、こんな気がしたな。
前作はね、そこまで耳動かなかったと思いますもん。あそこまでしょんぼり耳になってなかったような気がするんですよね。
なんかそこになんか目いってなかったとか、今回なんかちょっと目いきますもんね。
うん。だからオープニングも結構そこは決意表明なんじゃないの？今回のホロは、こんだけ表情、耳の表情豊かですよっていう。
いや、でもあるかもしれないですね。
我々スタッフはそこを描きますよっていう決意表明ですよ。
ね、
うん。
はい、というわけで、まあ、ホロは外せないなということで、この3人ですね。
なるほど。了解しました。じゃあ、俺なんですけれども、まあ、リビアはもう結構先週も、あ
たり
から、
ね、
もう、そう出たんですよ、はい、サラダボールの。
いや、迷った。
うん。
うん。
やっぱりね、もう、無自覚で無防備で好きだらけじゃないですか。
うん。
ほっとけないですよ。もう3話で新興宗教を入信しちゃいましたし。一時的とはいえ。で、ちょっと心配だった、ジャージ着てるけど、俺の中でノーブラ説あったんですけど、
わかる。
まあ、ノーブラだったけれども、一応タンクトップは着てたってのを安心しましたね。
ああ、そうだったんだ。
バスケやるシーンで、俺、ジャージ脱ぐ下りあって、
はい。
俺絶対ここ、なんか、ね、あんま気にしない人の感じもあるから、 土掘り出すんじゃねえかと思って心配してたんですけど、あ、かろうじてタンクトップは着てたんだっていうので。
うん、よかった。
ただあんなんでバスケやったら揺れまくりでしょ、あんな。
痛いでしょ。
ねえ、うん。でもそこはほら、騎士だから。弱みを見せない。
もう変態になってますよ。
痛みを隠す。もう見せないという。で、いよいよバッタも食い始めましたしね。
ああ、バッタね。
いよいよバッタの天ぷら食い始めましたし。あと俺ちょっと気になってるのが、伏線かどうかわかんないですけど、はい、あの、ホームレスの人たちと話してるときに、あの、リビアがパチンコの存在をなんか知るんですよ。あ、そういうのがあるんですかみたいな。俺、あれなんか悪い伏線のような気がして。なんか心配なのよ。俺、今の段階で止めたいもん、彼女。ダメだよ、パチンコはっていう。
まあ、あれですね、あの、今季はこのスバもそうですけど、ろくな騎士がいないですね。
騎士がね。騎士ってそう描かれがちなんだよな、もう。
そう。でもさっきの同人誌の話じゃないですけど、その、鈴木さんって言ったじゃん、ホームレス。
はいはいはい、はい。
本当あの人と最初出会わなければどうなってたかみたいもあるから。
本当ですよね。
この人との同人誌は多いんじゃないかなと思いますね。普通に。
なるほど。
なんか懐いてる感もあるしね。信頼してる感もあるから。
うん、うん。
いや、でも。
すごく、うん。
うん。ホームレスって言ったらもう完全にもうそういう。
まあね、そっちじゃないですか。そっちじゃないですか。
うん、なっちゃうんですよ。
だから、あえて、あの、舞台はそりゃ、あの、川べりのね、はい、あのブルーシートのテントの中だけれども、
はい、
あの、ちゃんとした純愛。ちゃんとした純愛を。
本当ですか？もう、俺の絵本同人誌が悪いんかな。
綺麗なホームレスってことですよね。
そう、鈴切さんだから。
ああ。
綺麗なジャイアンじゃないけど、綺麗なホームレス。
そう。
綺麗なホームレスね。
結構我々今問題発言してるような気してますけど。
めちゃめちゃしてる。
ですかね。
めちゃめちゃしてる。あの、はい、速攻音源消してほしい。
はい、ここは皆さん、あの、感想でも触れないように。あまり深くは触れないように。はい。で、ガールズバンドくらいのアワスバルなんですけれども。
あ、
まあ結構バンドもので、うん、いわゆる 3DCG っていうんですかね。
そうですね。
うん。
なんですけれども、まあ、ちょっと良かったのが、その、2話かな？ 2 話で出てきて、で、まあ、名女優の孫でアクターズスクールにも通ってて、で、結構、あの、もう CM とかにもすでに出てるらしくて、でも人当たりがいいっていう。で、結構こういう感じのキャラって、裏の顔ありそうじゃないですか。実は、結構、うん、まあ、悪い人じゃないけど、黒い一面があったり、うん、実はみたいな。でも意外とね、見てたら、その、ニナちゃんって子が、もう一番とにかくこじらせてるんですよ。いろいろ、あの、学生時代の境遇もあって。
はい。
なんか、優しくされても、こう、素直になれなかったり。あと、ちょっと今、その、スバルちゃんが出てきたってことで、あの、夏行って誰だっけな、もう一人の人に、をちょっと、取られたじゃないですけれども、
うん。
そういう複雑な気持ちもあって、ちょっと八つ当たりみたいのしちゃうんですよね。スバルちゃんに。と、うん、結構そこを、普通だったら、何この子ってなってもおかしくないのに、結構懐深く、なんか自分から結構歩み寄ろうとしたり、で、拒絶されてるってのが分かっても、ちゃんとそれを向こうに伝えた上で、なんか、話し合いで、こう、距離を縮めていくみたいなとことか、
うん、
あ、なんかすごくこの子いいなと思って、
うん、
で、ちょっとこうアクターズスクールに通ってるのは自分の本意じゃなくて、おばあちゃんの期待があって入ったんだって、自分のやりたいことじゃないと、実はの女優演技っていうのは、うん、で、なんかバンドやり始めたと、そのささやかな抵抗っていうところに、あ、ちょっとこの子ロックじゃないとか思ったりしてですね。
なるほど。
うん。
うん、結構でもバールズガンドくらいは好きで見てますね。
これ、だからその、最近のやっぱり女の子がやってるバンドって、やっぱりちょっと、どっか日常系の要素というか、
うん、
ちょっとほんわかみたいなのもありつつだけど、うん、結構、なんか、がっつりな感じしますよね。
そう。だから、クヌジンの境遇があんまりふんわりしてないんですよ。
うん。
だから、まあ、だからこそ、ロック感があるというかですね。
ロックな感じなんですかね。
うん、 でもね。
ドラムなんだ、この子が。
そう、だから、ガールズバンドアニメのドラムみんな可愛い説は、もう、この子でほぼ立証されたね。
そうだ、ドラム好きや、この人、そういえば。
そう。俺、今もう本当に、ボッチザロックはもう、ニジカちゃんの二次創作イラストを流れてきたら、ほぼいいねしてるからね。
どうします？ニジカちゃんと、リッちゃんの同人誌とかあったら。
いや、もうそんなの買うしかないでしょ。買うしかないっしょ。そんな。
ドラマー同士。
ドラム。
ドラム談義してほしい。俺あんまりドラムのことわかんないけど。
そこにヨシキが入ってきて。
ヨシキいらないな、そこ。いいよ、倒れてりゃいいよ、ヨシキは。ドラム叩いてばったり。
深夜もいます。
深夜さん入ってきても、ちょっと絵面がちょっと変わってくるな、これ。
誠も、シャランキューの。
いいよ、もう全部。いろんなの並べなくていいよ。俺も何人か出したかったけど我慢したんだね。で、もう一人はですね、まあ、じいさんばあさん若返るの、稲、はい、さん。
いや、迷った。
はいはいはい。
うん。もうこれはもう、能登まみこさんが津軽弁喋ってるっていうだけで。
もう、なんかそこですよね。
そう、能登さんがオラが村に嫁に来て数年経って津軽弁に馴染んだくらいの妄想してますからね、僕は。
そうだ、もうこれはもう、見開アニメですよね。う
ん、ねえ。
見開アニメですよ。タイプとしても稲さんいいですしね。
いや、うん、俺もね、だから今回ね、三平さんのチョイスね、僕が結構迷ったやつが入って
て、
うん。おー。被りそうな。
ばあさんねー、いいんだよなー。
ばあ様なー、意外と焼きもち焼きなところが可愛いんだよ
なー。そうそうそうそう。あとドラマ見てさ、なんか壁ドンとか見てさ、
はいはいはい、
ちょっと、じいさんにちょっとやってみれ、みたいなこと言って、やられて、うんピンとこねえなぁと、50年以上一緒にいんだもんなぁ、みたいなこと言ってたけど、内心、これあっぶねえなぁ、とかって思ってるのが、もうたまらないですね。だから、そういうジェネレーションギャップみたいな可愛さもあるじゃないですか。だから、あれ見て、本来おばあちゃんっていうのは可愛いもんなんだなっていうのもちょっと、ね、思いましたね。あと調べたら作者のアライド限りさんが、やっぱり青森の方で。
ああ、なるほど。
だから、まあ、例えば、まあ声優さん、まあ、能登さんなんか石川県ですから、まあ青森県出身じゃないから、うん、まあ、すごくネイティブな僕から言うと、やっぱりアクセントとかは微妙に違和感とかはあったりしますけど、うん、台本上の津軽弁の言葉はね、結構アライドさん、あ、ここやっぱ使うんだみたいな言葉ありますね、なんか。
なるほど、なるほど。
語尾とか、あんまり他の青森県出身のこのアニメとかでもなんか使ってないような言い回しみたいな。
いや、しかもそのおじいちゃんおばあちゃんだから結構多分昔の。
そういうことです。
方言っていうことですよね。
そうね。うん。なんとか品川とか、なんとか段図みたいのは結構、ああ、なるほどって思った感じですね。まあ我々も使ってたけど。
津軽と青森でもやっぱり共通の部分とかだったりするんですか？そこの方言は。
ん？津軽。あ、まあ、青森は津軽だね。
ああ。津軽弁。
津軽と南部があって、南部はまたちょっとニュアンスが違うらしいんですけど、僕は青森市なんで、津軽弁なので。
あ、そうなんだ。
うん。
そう、だからちょっと、まあでもやっぱ能登さんがもうほんと津軽弁言ってくれるっていうだけでも、
うん。
ね。幸せなアニメですよ。はい。ということで、女性の方は発表しましたので、
はい、
じゃあ次は男性プラスワン行きましょうか。
はい。
はい。
はい。で、揃ってますでしょうか。
はい。
はい。
さあ、それでは行ってみましょう。2024春アニメ3プラスワンのプラスワン。せーの。
アルスローベント。
僕から言いましょう。僕はもう ロイド君です。
大王子。そうか、そうか、そうか、うん。
あれはもう、しょうがない、今んとこ。
しょうがない、ね。
しょうがない。
しょうがない、あんなん出されたら。
しょうがないね。
うん。
そっか、そっか。
はい。さあ、お二人は
僕は、鑑定スキルで成り上がるのは、アレス・ローベント。
おー。
おかっぱのショタです。
みんなショタ選ぶようになってきたな。大丈夫かこのユニットっていう。
あ、でも大丈夫です。僕は大丈夫です。
最後の両親。20歳最後の両親がいた。
頼むよ。
じいさんです。
振り子揺れたなぁ、振り子。
ちょうどいいやついねえのか。
真ん中がいない。ちょうどいいやついない。
いや、誰が東京03の銀行強盗、コンビニ強盗のネタだよ。
ちょうどいいやついねえのかよ、っていうね。
最高のツッコミね。
うん。
あの感じで、髪の毛完全な白髪っていうのもなんか僕はなんか好きで。
うん。
まあ、二人とも、ばあさんもそうなんですけど。
はいはいはい。
見た目若いから銀髪に見えますけどね。
そうですよね。
うん。
だからちょっとなんかかっこいいんですよね。
うんうんうん。二人ともヴァンパイア感があって、なんか。なんとなくだけど。
なんかちょっと服装はおじいちゃんで、
うん、
上はなんかちょっと、リンコみたいな感じも。
ああ、はいはい。虫師のね。
虫師。
はいはい。ああ、うん、はいはいはい。
このね、なんで、この、爺様と馬様のセレナーデは、すごくいい。
なんだっけ、それ、爺様と。
甘えてばかりでごめんね。
そう。志村けんさんと、田島正史さんの。
そっか、そっか。
爺様、馬様です。
大丈夫だか。もうちょっとね、クール終わる頃には、ちゃんと、ちょうどいいやつが出てきてほしいですけどね。
そうですね。
わかんないですよ。全員初対になる可能性ありますから。
ありますよ。
俺、三平さんが変わる、ね、三平さんが変わると思えないんだよな、俺。
思えない。
ああ。
出てくる
のロイド君強いっすね。
ロイド君の、コピーの方と迷うとか言い出しそうやね。
グリモの方が可愛いとか言い出して、ね。中身はファイルズアイだぞとか言い出して、ね。もうよくわかんないことって。はい。ということで、まあこれクール終わり。どんな感じになってるか、皆さんご期待ください。ということで、2024春アニメ3プラス1カッコ暫定の発表でした。はい。では、エンディングでーす。
はーい。
はい。それでは、感想をいろいろ読んでいきましょう。
はい。
これ、引用リツイートで感想を書かれてたんですけれども、二次祭で語られてたことがあったはずと。これが、テレビ放送25周年記念、10名ちゃんラブリー眼帯の秘密が5月1日水曜日の0時より、各配信サービスで見放題配信決定と。
10名ちゃん2か。
そうですね、10名ちゃん。二作目の方ですね。でも25周年なんだ。十兵衛ちゃんも、四半世紀。
うん。
かと思えば、こちらはですね、10月で魔法騎士レイアースアニメ30周年か。30周年レイアースが30周年だそうですよ。
まあ、でもそうやわな。
そうですよ、うん。僕が小学生の頃でしたから、それはもう30年ですよ。
おぉ。最近流れてきたんだと、なんか、ワルキューレの伝説のアーケード版の稼働が35周年みたいな。
ああ。いや、だからもうそうなっていきますもんね。
うん、
見てたやつが何十年とか。
うん、
だから結構この頃って思い出のコンテンツが多いじゃないですか。今ほど数少ないから、
うん、
あと一個一個印象残ってるのが多いから、
うんうんうん、
毎年ありますよ。30周年、35周年、25周年はもう、う
ん。何かしらあります
よ、ね。何かしらが、うん、区切りの年になると思いますね。
はい。
さあ、こちら、松崎さんがドイチューさんに、ペルソナで俺が好きなやつのオープニングどれかわかりますと聞いたのが、無茶ぶりにも程があって笑ってしまいました。
本当だよ。
あくまで答えを見つけ出そうとするドイチューさんの真摯な姿勢にも驚かされました。
いやいや。
ペルソナへの愛が伝わってきましたねと。
よかった。
本当だよ。
あれね。
俺の好きな子、誰だっけよりひどいよ、これよく。ヒント、ね、ノーヒントだもん。
ノーヒントでいける。でも、多分4ですね、僕。
あ、4か。
ああ、答えがあった。うん。
多分、そうです。
うん。
すげえよ、これ。それこそバーテンダーの客じゃん。
ね。
それだ、
今私が好きなやつ出してくれ。オープニングを流してください。
初見で。
違う。
これじゃないって。
完璧には程遠いなーって。
そりゃバーテンダーを酒ぶっかけますわ、そんな。作ったカクテルぶっかけますよ。 さあ、それではこちら、UFO3 期、モブ部員が可愛すぎる、目隠れの子気になるという、
うん、
この話題になってましたね、目隠れの子
は。そうですね。
うん。
そう、もういっぱいいますからね。90人いますから。
そう。ね。さあ、こちらは、第434回拝聴。松崎さん、大体のアニメはジブリと週末のハーレムの間にある、心理すぎワロタ。二次祭流行語大賞2024。暴論ノミネート、暴論ですよ。
いや、大体そうですね。
まあ、そうなのかな。
まあ、言われてみればまあ、そうだな。まあ、
端っこと端っこかもしれないですからね。そういう意味では。そう、一番離れてる。
そう、別にクオリティとかの話じゃないですから。
うん。うん。
なんとなく、なんとなくですからね。
そんなこと言ってたら音体が週末のハーレム作り出して一気に狭くなる可能性がある、
ね。早尾が
早尾が嫌いじゃないとは言い出すかもしれないです、ね。
これが本当に最後ですっつって
作りたいものがついに見つかったと。
お前これ作りたかったんかい。
これを作らず死ねるかって。さあ次行ってみましょう。こちらもユーフォニアムですね。吹奏楽部は女子が多いため、常に人的トラブルを抱えていますんで、気にせず見てやってください。
まあね。
吹奏楽部の意見ですよ、これ。あと、
レベル2。あれまとめるの大変よ。
まあね、
うん。
レベル2からチートだった元勇者候補はの、ノーマークでしたんで追っかけると。
あ、はい。
うん。うん、そうね、結構ノーマーク。ね、それで気づいてくれると嬉しいですよね。
うん。
さあ、じゃあ最後、こちらメールフォームですね。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
434回、オタクではない奥さんにおすすめするアニメをリクエストしたものですと。
お
お。はい、奥さんの、はい、奥さんの趣味思考を踏まえた上で、それぞれ自分の趣味を押し通すプレゼン、どれも最高でした。ちなみに最も良いと思ったプレゼンは松崎さんでした。個人的にも大好きなフライングウィッチは文句なしですね、と。
ああ。
うん。
はい。
じゃあ、じゃあちゃんと伊藤淳二も見せろや。
あ、で、ちょっと抜粋途中するんですけれども、最後にこんな一言が。はい、伊藤淳二はもう少しレベルが上がったら検討してみますと。
なんでや
なんでやねん。松崎の参考になったんやが。
はい。はい。だから検討してみますですから。決して後ろ向きではないご意見ですからね。
本当ですか？
はい。じゃあ、わかんないですけども。
じゃあ、いい
ですけれども。さあ、ということで、今週こんな感じかな。
はい。
はい。では、告知の方参ります。ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況。現在は劇場版を実況しておるので、配信は月1回となっておりますが、月額550円。そして生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ぜひぜひ皆さんご登録よろしくお願いします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。毎週金曜20時に基本的には更新されますので、ご視聴チャンネル登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
感想も欲しいですね、メルニジは。
ぜひぜひ、ほんと。
はい、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数、知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第435回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK でーす。無言。
無言。
無言にちょっと今日は行ってみようかなと。
そうだったら早く切れって話だよ。無言で行くなら。リスナーもなんかあるかと、なんかあるかと思って聞いてて、無言かい。
こいつは何もないやん。
はい。ない。
無駄に長く無言やってもいいけどね。残り時間フルに使って。
はい。
はい。まあでもね。でも本当感想とかね、ぜひぜひお寄せください。
お願いします。